皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市生涯学習大学放送通信講座をお送りします。この番組では生涯学習大学の放送通信講座として、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、生涯学習総務課、電話番号0466-503561までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、ゼロから学ぶ知って得する資産お金管理の仕方初級編です。お金の管理って難しそうと感じていませんか？この講座では日々の収入支出の把握から、無理なくできる家計改善や将来のための資産形成まで、お金のプロが分かりやすくレクチャーします。資産運用の基本も学べるので、趣味や旅行、マイホーム、老後資金など、あなたの夢を実現するための第一歩を踏み出しましょう。初めての方でも安心して学べる実践的な知識が詰まった講座です。講師は藤沢市生涯学習人材バンク登録講師で、ファイナンシャルプランナーの杉田恵里さんです。今週は第8回、資産を管理して目標達成をお送りします。
第8回、資産を管理し目標達成、まとめですね。そういったところで、今までのちょっと振り返ったりとかもしてみたいと思ってます。とにかく資産管理、いろいろ話してきましたけど、必要なのはもう一回見直すこと。私は1年に1回しか見直してないんですけれども、後ろに作ったグラフというか表というか、そういうのを1年に1回見直すようにしてます。そうするとどういうふうに変化したかっていうのが自分でわかるし、でもっと細かい方であれば、半年に1回くらい見直す、書き直す、そういったのがあるととてもいいと思います。そこで逆に言うと、どういうふうな形で自分が目標に向かって金額が貯めれてるのか、いやー予想外に何もできてないなって思うのかっていうところですね。そうすると目標の修正とか金額の修正、期間の修正、そういったのもできるかと思います。それとあとはやっぱり、アドバイス、専門家のアドバイスっていうとね、下手な専門家にちょっと当たってしまうと最悪なんですけれども、くれぐれもSNS なんかにコマーシャルしてあるところにね、ちょっと突っ込んでいかないようにお願いしたいんですけれども、かなりいろんなところで、そこ詐欺ではないですけど散見されるところがあるんで、それは気をつけてください。一番いいのは自分で勉強して、自分で知って対策を講じてどうするかっていうのが、自分の中で分かれば結構楽しい資産管理になるかな。私はどちらかっていうとゲーム的に考えてやってるんですけどね。だからそうするとちょっと面白いかなと思って、自分でこれをやらないで他のことをやるっていうのはちょっとできないかな、先にこれをやろう、頑張れって自分で言いながら、いやいやながらレジ袋を作ってやったりとか、 したりしてます。で、ちょっと振り返るところを見ると、よく1でやったところはお金の性格と目標設定、これは大事です。まあ行かなくても、目標に達成しなくてもっていうところはあるかもしれないですけど、できるだけ自分のモチベーションを上げるためにはどうしたらいいかっていうのを自分自身で考えるっていうのも第一ですし、あとバケットリスト、まあ映画見ていただくとね、多分ああそういうのもあるんだって思うぐらい一度書いてみると、自分ってこうだったんだ、こういうこと考えてるんだっていうのが分かったりとかします。あとローン資金なんですけど、2000万円問題、2000万円突然目標にするとね、厳しいものがあると思うので、まあひとまず100万円からとか、そういった形でやるのもいいのかなっていうふうに思います。で、2でやったことは見える化、まあこれが一番大事なんですよ。めんどくさいんですけど、実際にどういうふうにお金が自分の中で動いているか、これはもう本当にざっくりコースでいいんで、ざっくりやってください。これをできずして前には進めないと、そういうふうに思っていただくのが一番いいと思います。で、次が3でやったことっていうのは、皆さんが一番聞きたかったのかもしれないですけど、貯蓄を増やす基本とか、あと節約、まあ一番いいのは、まあお金を貯めるって言ったところは、その時にも説明しましたけど、先取りです。先に貯める金額を抜いてしまう、自分の目の前から消してしまう、それが一番いいと思います。口座から引き落とされたりとか、まあ、そういったことでなければまあなんとかなるさっていうところを自分の中で身につけてやっていただくのがいいと思います。で、次の4でやったのはイデコとニーサ、それとあとまあ長期運用の大切さっていうところですね。それはやはりわからないで済むんではなくって、知ろうとするっていうところから来ると、どちらもイデコもニーサも、まあ長期運用の保険なんかでもそうですけれども、面白いと思います。で、金額も少ない金額からできるので、ひとまず金融機関決めて口座を開くというところを試してみてください。そうすると一生懸命説明してくれます、金融機関の方が。で、その話を聞いて、ふーんふーんじゃなくて、わからないんですけど、これって何ですかって質問攻めにするんですよ。そうすると教えてくれます。うーん、そう、へーって言ってるだけだと、あ、この人分かってるのかなっていうことで、説明を割愛したりとか、やっぱり難しい言葉で言ってみたりとか、そういうことが多いので、それって今言ったのよく分かんないんだけどって言って聞いてみてください。そうするともっと細かく丁寧に教えてくれますから、そこは無料ですからね、ぜひ使ってみてください。で、次は5番でやったのは保険とローンの基本ですね。やっぱり保険とローンっていうどちらも長いんですよ。ね、保険だと一生、ローンだと長いと35年。長いですよね。だからそこはやはり、まあ固定費ではないですけど、中のところをしっかり見て、やっぱりそこは先ほど言ったように質問攻めにしてよく聞いて、自分で納得をして、あ、こういう保険にも入ってる、たらこういうのにも使える、まあ今身近なところではですね、ちょっとした人間ドックに行って、それで実はポリープが見つかり内視鏡で取ったんですね。で、保険ってよく言うのは、まあ入院しないと使えないって思ってる人も多いかと思いますけど、今はそんなことないんです。 取ったっていうことは手術をしたっていうことですから、それだけでも保険が使えるケースが多いです。だからそれで保険会社に連絡をして、領収書に書かれてる、まあ、明細のところに書かれてる術式を言うと、あ、保険おります、請求してくださいっていうことになります。なんでやっぱり知ってると得するっていうことはいっぱいあります。ぜひそういうことでしっかり自分でその内容を知って、それをやっぱり利用して使ってなんぼの世界ですから、ぜひそういうふうにして、保険とかローン組むときに考えてやっていただければと思います。で、6番は、仕分けですね。で、これは本当に自分で仕分けできるお金がそこに存在するんであれば、しっかり仕分けをして、まあこれは貯めるお金の話なんですけれども、そう、使うお金の方は先ほどのところでね話したように、しっかり自分がどういうふうなお金を使っているか、その分をちゃんと別にして残りを貯められるかっていうところの仕分けです。で、7の年金の基本、これはですね、本当に話すと長くなるというところで、かなり割愛してしか話してないんですけれども、やっぱり結構後から後付けで法律を改正したところが多くて、いろんなところが穴だらけなんですね。だからそれがなかなかわからないと、後でっていうふうに思うことも多いので、まあひとまず自分がもらう年金について興味を持つと。で、早くもらうかね、後でもらうかは、もう60歳になると、早くもらうのかな、それとも65歳からちゃんともらうのかな、それとも働いてるから70歳からもらうのかなっていう選択になった時に、どういう仕組みになってるのかを考える。なぜかっていうと、今から今の状態でこうですっていう話はできても、その何年後その法律やガイドラインが変わってる可能性もあります。ですから、その辺はその時よく言う、そういえば言ってたよね、落とし穴がいっぱいあるってって、そこを思い出していただいて、もう一回ちょっとしっかり勉強して年金やっていただければいいかなって思います。まあ、今までやってきたことっていうのは、自分が動かないとできないことばかりを言って話をしてきました。で、じゃあ自分が動いたらどうなのかっていう話もしました。で、自分が動いてなんか良くなった、お金が貯まったって言ったら、そこで自分の時給に換算して2万円これだけちょっと言って聞いて、それでこういうふうに動かしたら、ああこのぐらい貯まった、それは自分を褒めてあげないと。時給で言うといくらなんでしょうね、電話1本かけてそれで確認してこうしてって言ったら、その時間考えてもいいかもしれないです。だから良くなったことに対しては自分を褒めてあげる。なかなかね、年を取ると褒められないんですよ。でもね、褒めてもらえるとやっぱりね、みんな嬉しい。そうするとやる気になる。だから一人ね、家族で誰かいましたら、自分を褒めてって言った時に、いやすごいねっていう褒めてくれる人を作っとくと、やりがいもあるし楽しみもあると、そういうふうにちょっと思います。で、後ろにつけた表なんですけど、まあこれは自分が実際に使ってる表なんですね。で、実際にイベントリストも、2030年まで作ってあります、自分の中では。それとあと見える化リストの方は、これはだいたい半年に1回とか1年に1回しかやってないですね。まあちょっと1年に1回はやってます。で、個人別資産表っていうのは、これも1年に1回作り直しています。 でやっぱりこういうのがないと、まあ、ちょっと自分の中でどうなってるのかなっていうのを知る上でやっぱ必要だなって思いますし、ここにこういうふうに書いて置いてあるよっていうふうに家族に、まあ、中身を見せないにしても言っとくと、ああこうなんだ、ああなんだっていうのが自分たちにも分かるようになってるんだなっていうのを分かってもらえます。でだんだん年いってきますとですね、もうああ遺言なんかも書かなきゃいけない、自分もファイナンシャルアドバイザーであり就活アドバイザーでもある自分で、じゃあ遺言書ってっていうと、手書き遺言はしてるんですけどね、まあその時に必要なのは、まあ個人別の資産表があればこれでできると思っているので、いつでもできるかなって、正式なね公正証書にできる、だから手書きでももちろんいいんですけど、公正証書の方がまあ周りの人は楽ですよね。でやっぱりその就活アドバイザーからちらっと最後に言わせていただくことがあるとしたら、それはやっぱり不動産っていうところが、まあ前にもちらっと話しましたけど、やっぱりね、もう本当に家族の揉め事の第1位にやっぱりなるんですね。で現金で揉めることなんかないんですよ。それこそ最後の1円を誰が取るかっていう話だけなんで。ですけど不動産が関わってくると、そうは問屋が下ろさないし、たったの亡くなってからね10ヶ月の間に納税を済まさなきゃいけないっていう、あっという間なんですよ、人が亡くなってから日にちが経つの。って言ってる間に時間が経ってしまう。その間にこれもあれもそれもやってくださいっていうのがうんざりするほど書いてあって、動ける人が何人もいればね、分担して動きゃいいんですけど、そういうわけにはいかなくて、大概一点集中でね、仕事してるから平日役所にも行けないし何ができないし、あなたお願いねみたいな感じで言われて一人でやらなきゃいけなかったりとか、そういうことが起きると本当にあっという間に時間が過ぎます。そういうふうに家族に変な、まあ前にちょっと流行った相続の相が争うっていうのが、の漢字を書いて相続っていうようなね、ちょっとテレビでやったりとかはしましたけど、やっぱり後を残さず、それこそね、おじいちゃんおばあちゃんに言わせると憂いのないようにしときたいっていう人は、ぜひとも遺言書、めんどくさいかもしれないですけど書くのをおすすめします。ましてや不動産があればね、余計そういうことが起きます。もちろん不動産ね、分割で受け取って 50% お兄ちゃんで 50% 私だから2人でね、50% ずつ登記すればいいのよって、そうですよね、その時は亡くなって悲しい時はそれで大丈夫です。でももらってしまうと人は変わったりとかしますからね。そうするとじゃあこれを売ってね、お金にして2つに分けようっていうふうになった時に、じゃあいくらで売るって言ったって2人の実印がいりますからね。お兄ちゃんが反対して私がこれでいいって言ったのにって言って、いつまで経ったって売れないっていうケースだってとっても多いんですよ。だからそういうところを考えると、やっぱり不動産があるのは遺言書いた方がいいかなっていうふうにちょっと思います。まあその話はね、まあ相続というか、あとはまあ就活の時に何か機会があったら話しますけど、これまでの8回、まあ7回かな、まあ講義をさせていただきましたけれども、この最後に書いたように、 私から皆さんに聞きたいという、それは本当にその通りで、これで自分自身のね、あのお金の動きが分かったでしょうかね。本当になかなかあの現実やってみるのは大変難しい、大変だっていうふうにやっぱり思っちゃいますよね。でもそれを少しでも楽にやれれば、それに越したことはないですし、これを機会にやっていただくっていうのがやっぱり何よりだと思います。で、実際に本当にまあね、お水なんかはお風呂のお水を活用して洗濯物してみたりとか、お花に水をやってみたりとか、そういうふうに一つするだけでもちょっと変わってくると思います。それと自分に今まで来てた手紙の中をとにかく封筒の中に入れたまんま、後で見ればいいやってしまってる方が多いと思いますが、そこはですね、あのファイル、透明な袋がいっぱいついたファイルがあると思うんですけど、そういうファイルにひとまず封筒から出して入れてみる。それだけでも違うと思います。保険会社からこんなにいっぱい来てたのかとか、こういうのに自分は入ってたのかって、その時に知る。知らないとね、それを活用できませんから。それだけでも一つの進歩だと自分は思います。その本当に進歩の第一歩っていうのをできるだけ早く踏み出していただく。そういったことで今のまあインフレ、物価高に対応できるようなお金を見出すっていうのができたらなっていうふうに私は思ってはいるんですけどね。なかなか強制的にね、やりなさいっていう、そういう話ではないと思いますけれども、自分の中で頑張れ自分、やってみよう、前に進もうっていう気持ちがさえあれば、まあなんとかなるっていうふうに私は思うんですけど、どうでしょう。とにかく何事も興味を持って知る、読む、見る、聞くっていうのが大事で、これを聞いていただいただけでも多分少し興味を持ったから聞けたのかなっていうふうに思っていますし、ありがたいことだなっていうふうに私は思います。なのでこれからまだまだ時間っていうのは進んでいきます。明日は我が身じゃないですけど、やっぱり自分が楽しく生きるために何をしたいのか、何をやりたいのか、何に向かっているのかっていうのをしっかり考えて進むのが一番いいのかな。なかなかね、言われてみるとそんなの分かってるよってきっと私がラジオを聞いてればきっと言ってるなっていう気もしますが、それでもやっぱりきっかけっていうのは大事ですし、まず一歩進むっていうのも大事なので、その辺はぜひ最初に言ったように、この目標を設定して、目標、夢に向かってやっぱり頑張っていただければと思います。本当に長い間ありがたいと思ってます。本当にお役に立てたか分かりませんが、ぜひまあ、テキストなんかも活用してよろしくお願いします。ありがとうございました。
藤沢市障害学習大学放送通信講座。ゼロから学ぶ、知って得する資産、お金管理の仕方初級編、全8回シリーズをお送りしています。今週は第8回、資産を管理して目標達成をお送りしました。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。障害学習総務課では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市旭町1番地の1、藤沢市役所本庁舎8階障害学習総務課まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習総務課のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、ゼロから学ぶ、知って得する資産、お金管理の仕方初級編をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など、学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は12月20日土曜日午後2時から4時30分まで。場所は藤沢市役所本庁舎8階会議室。定員は20名。応募締め切りは12月4日木曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員にお知らせします。お申し込みに関しましては、障害学習総務課、電話番号0466-503561までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信講座をお送りしました。